ヘロデ王の政治的な計略によって、水も漏らさぬ警備のもとに囚われていたペトロ。絶対に救出、脱出は不可能と誰もが思われる状況でありました。その中から不思議で説明のしようのない圧倒的な主の解放の御業をペトロは今本当に知ったと前回の終わりのところで言っております。そんなペトロにとって向かうべき先は仲間のところであります。マリアという女性が当主となっている屋敷に仲間が集まっていることを彼は分かっているようです。マリアという名前が挙げられていて、普通ならばこの家父長制の男性社会ですから、夫の名前が出るはずですけれども、おそらくすでに夫を失っている、女性だと思われます。ですから彼女がいわば当主で、このマリアは後にペトロやパウロの弟子のようにして育っていく初代教会の中心的な人物、マルコと呼ばれたヨハネの母であるというのです。後の伝承では、私どものマルコによる福音書のマルコがこの今日出てくるマルコではないかとも言われます。マリアは大勢の人が集まることのできる家を持っていたわけです。しかも、いわば門扉、門の扉ですね。門扉のある家、すなわち屋敷というべき構えの家を持っていたと言えます。屋敷には門があった。そして中庭を隔てて家屋が建っている。そういう構造です。時は夜。正確な時刻はわかりませんが、ペトロが眠っていたというくらいでありますから、当然遅い時間でしょう。そんな時に、門を叩いて呼ぶ声がするわけです。屋敷の中では大勢の者が祈っていたとあります。夜を徹してエルサレム教会の大勢の仲間が集まって祈っていたというのです。捕らえられたペトロのためにです。そういうところに起こったこの門をどんどんどんどんと叩く音と呼ぶ声が、屋敷の向こうですから少し遠く聞こえてくるわけです。この時この緊張が一堂の上を走ったでありましょう。ここにまでヘロデの手がついに及んできたのかと、女中のロダという名前の人、ロダというのはバラという意味の名前で、英語だとローズになるんですね。タイタニック号のあのローズを思い出しますが、ロダ、わざわざ名前が記されているその女中は、自分の仕事としてこの門のところにおそらくかけていって、出向いていって、その戸を叩く音に応えようとするわけです。でも、その声を聞いたときに彼女はすぐに分かった。あ、ペトロさんだと。聖書では、新旧約聖書では、彼女は分かったと訳されておりますけど、もっと厳密に言うならば、 はっきりと分かったという言葉なんです。はっきり分かった、ペトロさんだ、あるいはペトロ先生と呼んでたかどうかちょっと分からないんですが、ペトロさんだ、ペトロだ。で、それを声だけで分かったロダは、もう嬉しくて喜びにあふれたわけです。一瞬のうちに。そして本当なら、もうすぐにすかさず門を開けて、ペトロ様、先生ってこう行くはずのところ、門を開けることも忘れるほどに、もう嬉しさのあまり、喜びのあまり、向きをくるりと変えて、屋敷の方にダダダダーッとかけてってですね、塔をまるで蹴破るようにしてみんなのところに行くわけですね。そして言うわけです。ペトロさんが門のところにおいでですと。ロダにとって絶対に出ることのできないあの牢屋の中にいるはずのペトロが、そこにいるというありえないはずの事態を、彼女はそのままに聞いただけで受け止めたんですね。その受け止めというのが大きな喜びになったっていう、もう瞬間的にもううわーっと嬉しさがこう込み上げてきた。久しぶりに会う友と出会った時に、いやーつってこう抱き合うような、いやーそれどころじゃない、もっともっと大きな喜びだったと言っていいでしょう。でもあまりの喜びのあまり、扉も開けずにですね、屋敷に戻って報告するわけです。家の中にいた大勢の人たちというのは、ペトロの救出をまさに祈っていたはず。それなのに、いざそれがなったんだとロダによって知らされても信じようとしない。ありえないこととして、ロダに向かって、お前は気が変になっているんだ、という始末。それでもロダは食い下がる。いや、あの声はペトロさんだ。本当なんです。間違いありません、と言い張り続けたって言うんです。ロダは引かなかったんです。言い続けた。ロダにとっては誰が何と言おうとその確信が揺らぐことがなかった。ロダは、ああ、彼女はこのヘロデの敷いたあの警備がいかに厳重なものであるか、彼女はもう、いわば、下っ端の、そういう、上の事情がわからない人だから、そういうことを言ってるんだよ、と言われたかもしれない。しかし、どうしても、本当です。門のところにペトロさんがいるんです、と言い張って譲ろうとしないロダに対して、なんとそこに、譲歩した解釈が施される。それは、ペトロを守る天使なんだろう、と。いわゆる、守護天使と言われるものです。この時代の、ユダヤ教ですね、聖書の民の信仰、ユダヤ教はですね、ヘレニズムと言われるギリシャの文化がどーっとなだれ込んできている時代でしたから、その影響を受けてですね、この天使を信ずる信仰がこう大きくなっていたんです。で、それがあまりにも大きくなりすぎると天使礼拝までに行っちゃうほどでした。私たち聖書の66巻の中には入っていない外天と言われる、外の聖天と書いて外天というものの中の飛び図書という中に、この守護天使に関わる記述が実際あるんです。ですから、ここでこの人、初代教会のメンバーの人たちがですね、いや、それはペトロを守る天使だろうっていうのも、当時の一般的なユダヤ教の、信仰の理解からするならば、 特別な異常な解釈ではなかった、あり得るものであったと言ってよいでしょう。しかしロダはペトロさんの声を聞いて、本当にそこにペトロさんがいるんです、本当です、間違いありませんと言っているにもかかわらず、あなたは気が変になっていると言い、言うならばそれをバッサリ否定した上で、それでも言い張り続けるがために、じゃあと言って出してくるこの解釈、守護天使だろうなどという誤った解釈をし始めてしまう。彼らはそれまで懸命にペテロのために祈っていたのではないか。人間の力では無理でも、全能の神の力によってならば救い出される、そのことをある意味で信じて祈っていたのではなかったのか。その祈りって一体何だったんだ。ロダの言うことを確かめようともせずに、気が変になっていると決めつけ、それでも引き下がらないなら守護天使だなどと勝手に解釈して済まそうとしている。それは自分の物差しでしか考えようとしない人間の姿であり、我々人間の自分の意志に依存した信仰や祈りという体裁を取ったものの、やば限界を示されているのではないだろうか。主イエスが復活された時もそうであった。女性たちが主の復活を告げても信じようとしなかった弟子たち、あの愚かさと堅くなさを一旦は打ち砕かれたはずなのに、また同じことをしている。ここで女中とわざわざその身分を言われているロダ、そういう身分の低い立場の者の方がはるかに信仰深いという、聖書の中にはこういう皮肉めいたアイロニーとでも言うべきものがこう織り込まれてくるんですね。この皮肉っていうのはある意味では私たちをこう、自分は分かってるんだっていうつもりになっている私たちをこう、あえて皮肉っていると言ってもいいかもしれません。本当に分かっているんですか。その彼らの愚かさと堅くなさを壊していったのは何か。どんどんどんどんと門を叩くその音と、おそらく私だペトロだ開けてくれというその声という事実であります。ロダの言うことを、間接的にロダが言っていることを信じようとしなかったその者たちも、実際にそこでなお叩き続けているその門のドアの扉の音、呼びかけてくる声、それがやまないわけです。その事実を無視することができなかった。みんな一斉に門のところにかけていったでありましょう。そこに待ち受けているのはもしかしたらヘルデの手のものなのか。でも彼らはロダの言った言葉がきっと頭に残っていたでありましょうから、耳をそば立てながらその声を聞き、そしてその門の扉を開ける。そこにはあのペトロが立っているではないか。ペトロを前にして、家に集まっていた大勢の人々はいわば大騒ぎになるわけです。一種のパニック状態とでも言ってよいでしょう。ありえないことが起こっている。絶対に出られないと考えられていたあの牢獄、多分いろんな情報を収集していたでしょう。もう右と左に兵隊がいて、どっちにも鎖でつながれて牢屋の中に入れられ、しかもその牢の入り口のところにはさらに二人の者が見張りに立っていて、この四人組の見張りがですね、四組もいてですね、24時間体制でがっちり監視されている。どう考えたって、そこから 脱出したり抜け出すことなど考えられない。絶対に無理だと。不可能だと。そう思われていたあの牢獄から、まるで何事もなかったかのように、無傷で、そしてそこに立っているわけです。彼らは非常に驚いたとあります。聖書に。驚き、怪しんだとでも言っていいでしょうか。あるいは、もう度肝を抜かれてまともにこの事実を受け止めることができないでいるありさまです。一方でロダが声だけで、ああ、ペトロさんだと確信したのと、極めて対照的に、目の前に見ているのに、まだ信じられないというありさまであります。これはやはりあの復活の主イエスの時と同じです。全能の神を信ずるといくら口で言ったって、いざその全能の事実を、出来事を目の前にすると、驚き、慌てふためき、これをまともに受け止めることができない。あの祈っていた時の心持ちは一体何だったのか。私どもは祈ることの尊さを思うと同時に、今日は祈りという行為の中に、あるいは自己満足し、あるいは自己肯定しようとする落とし穴があることを問われるのです。夜の静けさを破るような騒ぎが、うわーっとそこに起こるわけです。それをペトロは手を振って、黙らせ、沈めるのです。聖書には、手で制してと訳されています。これは実は、手をこうやって上下に振る動作のことなんです。静かに、沈まれ！こうやってこう、手を上下に押さえるようにして、静かに、沈まれ！ペトロはですね、もう騒ぐ、この仲間たちを、沈めるわけです、そうやって。マリアの屋敷でのこの騒ぎを、ペトロ自らがそのようにして沈めなければならないありさまでありました。自分の物差しで測れない事態に直面したときに、自分の頭の中に収まらない事態に直面したときに、我々は騒ぐ。驚き怪しむ。まっすぐに受け止められない。信仰に生きるとしながらも、この悲しき我々人間の無力さよ。ペトロは彼らを落ち着かせてから、改めて、主の解放の御業を物語るのです。物語るんです。説明したって、17節にある。物語ったってことなんです。絶対に無理とされるような囚われから、主は私を解放してくださったのだ。その出来事、その事実を物語る。それは、あの十字架による罪の囚われから解放してくださる主の救いを、ある意味ではそこにダブらせていくものであったと言ってよいでしょう。どう考えたって、そこから抜け出ることなんか考えられない、無理だ、としか言いようがない。そういう囚われから本当に解放してくださる。それを私は知った。あの牢屋から解放される経験はペトロにとったら単に牢から出たんではない。自分を縛って絶対に離さない 罪という縄目、牢から、主イエスが自分を連れ出してくださる、救い出してくださることとして、物語っていったと言ってよいでありましょう。罪の拘束の厳しさを、ヘロデのあの4人4組で鎖で縛るという形で示し、十字架こそ、誰もその牢獄から連れ出すことを阻むことができない。神の解放の御業なのだ、ということを物語って、それを他の仲間に伝えよと命じたのです。マリアの家での大騒ぎの後、夜が明けると、牢獄の方でも大騒ぎに。いない。あの捕らえられていた鎖に、両脇を兵士につながれていたはずのペトロがいないという事実がある。番兵たちは詰問されたであろう。このペトロの救出のすべてにおいて、万兵たちは一言も発していない。何の行動も記されていない。眠っていたのか、それとも何もできずにただ見ているしかなかったのか、わかりません。しかし、ペトロがいなくなったというこの事実は、ヘロデにとって完璧なはずの計略が失敗したという事実であります。ヘロデにとってなんと屈辱的であったでありましょう。ヘロデは万兵たちへの処罰を命じ、もうこの万兵たちがかわいそうでなりませんけれども、囚人が逃げたりしたら、その万兵たちがその囚人が負うべき処罰を受けることになってたようなんです。この万兵たちの処罰を命じ、ヘロデはユダヤすなわちエルサレムを後にし、地中海岸に祖父のヘロデ大王が建てた人口港湾都市カイサリアに行き、そこに滞在する。失敗した計略から宗教的な争いに巻き込まれないようにという予防線を張っていたとも言える。あちらとこちら、マリアの家とヘロデの牢獄、どちらでも騒ぎが起こっていた。一方では信仰者の群れ、仲間たち、一方では捕らえて殺そうとする者たち。まるで立場が違う者たちであるわけでありますけれども、ほぼわずかな時の差を持って起こってくるこのあちらとこちらの騒ぎの本質は同じであります。自分の物差しは絶対だと思い込んでいるがゆえの混乱であります。混乱。バベルの塔のバーベルというのはバラールという混乱というする言葉に由来しているそうなんですが、自分の物差しで測れない事態に直面していたときに人は混乱する。そして騒ぐんです。騒ぐと言っても、わめき立てるとは限りません。斜に構えて理屈をこね、冷静な分析をしているつもりになっているかもしれない。しかし、自分の物差しで測れない事柄は、どんなに言い繕ってみても、不安や恐れをかき立ててくるものであります。そしてそれを打ち消そうとして、また何か次のことをし始めるのです。その連鎖を我々は誰もが振り返ることができるのではないか。 今かなり抽象的な言い方をしています。自分の物差しで測りきれない事態に直面したというこのフレーズ、これ皆さんの人生の中でいろんな形で起こっているはずです。それはある意味では不条理な、社会的なバッシングや、あるいはハラスメントのような形で来るかもしれない、あるいは病気という形で来るかもしれない、あるいはいろんな、契約や仕事上の、約束違反や不履行、そういうことによって、窮地に立たせられる。なんでこんなことになるんだ、こんなはずがあるはずがないのに、ありえない、そうとしか言えない事態です。私たちが病気になるのだってそうですよ。健康にこれだけ気を使ってきちんと生活を整えてやっていて、なのにあんなに不摂生な、タバコも吸い、酒もガンガン飲み、ろくでもない生活をしている人間がピンピンしている。なのになんで自分が病気になるんだ、おかしいじゃないか。神様に食ってかかりたくなるわけです。それは自分の物差しの中で、自分はちゃんとやっている。そのちゃんとやっている自分を神様はちゃんと祝福してくれるはずなんだ。病気なんかにするはずがないんだ。一番わかりやすいから病気と言ってるんです。でも他にいくらだってあるじゃありませんか。私たちの人生の中で不条理で理屈に合わなくって納得いかなくって自分の物差しではとても測りきれない事態であります。それに直面していく中で私もは騒ぐんです。そしてそれに突き動かされる不安や恐れの中に次の動きへと進んでしまう。信仰という体裁を取りながらも、その内実は自分の物差しで判断しようとする落とし穴をもしかしたら持っているのではないかと、ここに検証し、もしそれを見出すならば、直ちに悔い改めたい。どうだよ、お前は気が変になってるんだよ。悪気があって言ってるんじゃないでしょ。みんなロダのこと好きですよ、きっと。同じ仲間だと思ってるでしょ。でも、ロダ、お前気が変になってんだよ。いや、そうか。お前がそこまで言うなら、そりゃペテロの守護天使だね。そこにある落とし穴、信仰に立っているつもりなんです。にもかかわらず、そういう形で現れてしまうんです。このロダとこのマリアの家に集まった人たちとのやりとりをまるで鏡のようにしながら私どもは自分自身を振り返りたい。きっと悔い改めるべきことが出てくる。そして悔い改める、そこにあのヘロデの牢から救い出されたペトロのように、私たちもあの十字架からの主イエスが私どもに、それでもあなたは許されている。大丈夫だ。と、その宣言を聞くこととなるでありましょう。そして、改めて証言として語り伝えられる解放の出来事、事実は、聖霊によって新しく聞くものの中で、その人の人生の歴史の中で、実生活の中で、不思議な事実として、 不可能な牢獄からの解放という主の十字架による罪からの救いとして、それがこう重なり合って着地していくでありましょう。それが新しい事実となり、そこに一人のキリスト者が生まれてくる。鉄壁の罪の牢獄から主イエスこそ囚われ人を解放する。もう一度そこに立ち返ろうではないか。